今回のこの時間はですね、近畿中央病院副院長、高桑良平先生にお話をお聞きします。高桑先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマでございますが、ちょっと深刻な状況になっておりますけども、新型インフルエンザについてということで、急遽お話を聞かさせていただくことになりました。お願いいたします。でまずこれ改めてお聞きしたいんですけど、なぜまあこの時期と言いましょうかですね、まあもう秋になってますけども、夏にこの感染が拡大したのかお聞きしたいんですが。
はい、それはまずは日本人のほとんどの人が抗体を持っていないっていうことが原因なんですが、はい、ただ沖縄など日本では特に沖縄が有名なんですが、夏でもインフルエンザが毎年出てたんですよ、それは東南アジアもそうなんですが、亜熱帯の地域は雨季にインフルエンザが増えるっていうことが今までも多かったようなんですよ、それで沖縄で夏にインフルエンザ出るのはそれほど珍しいことではなかったんですよ。
そうなんですか。はい、
まあ、その両方がこう、あと地球温暖化の影響で沖縄もよりこの熱帯に近づいてるっていうか、そういうこともいくらか関係あるようだというふうに専門家が言ってました。
なるほど。そういったところにまたこの先ほどの地球温暖化の影響というのも出てるわけなんですね。はい、それではタミフルですね、こちらの方はどうなってますでしょうか。
はい、今年の春までの間に流行っていた季節性インフルエンザではタミフルはもう効かないっていう状況になってたんですよ、
はい、
体制化してるっていうことで、ただ今回の新型インフルエンザはまだですね、ごく少数の体制の報告は出てるんですが、まだまだほとんどの方はタミフルが効くという状況で、大丈夫だと思われています、
はい、
ただ、今後耐性のウイルスが出てくるかもしれないので注意して見ていく必要はあると思います、
はい、
でタミフルについては賛否両論が以前からもあるし、今回の新型インフルエンザでも使った方がいいっていう方もいるし、使わない方がいいっていう学者さんも結構いらっしゃって、難しいところですね、判断するのは、ただ小児科学会がですね、1歳から5歳は全部タミフルを投与した方がいいっていう勧告を出しました、で、そこは重症化すると死亡する可能性が高くなるのでっていうことなんですが、はい、1歳以下は医師が判断してくださいと、6歳以上は基礎疾患、喘息持ってるとかね、
なるほど、
そういう方には打った方がいいだろうっていうことにはなっています、
はい、
であとタミフルについてはですね、日本で今まで12名、アメリカ大陸ではもう2467名ということで、これだけ違うのは、日本は水際作戦でこう流行るのが少し遅れたというか食い止めてきたっていう経過もあるのでね、これからどうなるかちょっとわからないんですが、比較的タミフルを投与してる場合が日本では多いんですよ、
はい、
タミフルに恵まれてるって言いますかね、割と簡単に処方できる環境があるんですから、飲んでる方も結構多いので、それで日本では死亡率が低いっていうそういう見方をしている学者さんもいます、
はい、
ただ今まで14人亡くなってるんですが、薬もらってる方も亡くなってるんで、タミフル飲んでて亡くなってる方がいて、それに関してはですね、専門家の中の一部の方ですが、タミフルの副作用の中に心不全っていう副作用もあるので、ね、
はい、
タミフルの副作用の可能性もあるよって言ってる専門家もいるので、非常にですね、我々じゃあどうしたらいいんだろうって、
そうですね、
困ってるのが、
これはちょっとそうですね、困ってしまいますね、はい、
ですからご本人にもですね、飲むか飲まないかの意見を持っていただくっていうか、私はいりませんとかいうところ、私は飲みたいですとか、はっきりさせてもらえれば一番ありがたいんですが、まさかね、ただ医師に対して、一般の方が自分で決めるっていうのもなかなか難しいもんですよね。ですから副作用もあるけれど、やっぱりその日本の現状を見ると亡くなる方が非常に少ないっていうことは言って、タミフルの恩恵もあるのでね、そこら辺を よく考えて飲むか飲まないか決めるということになってるんです、うん、
なるほどね、
まあ、難しいです
ね、難しいですね、ですね。で、まあ、先ほど、まあ、ワクチンの数、まあ、足りないではあるタミフルの方はどうなんでしょうか、ね、
はい、タミフルはですね、まあ、外国からは、ね、日本が全部買い占めててっていうような悪口のようなものも言われてますけど、確かにかなりの数が確保されてて、
はい、
今のところ5000万人分は使用可能だろうということなんで、まあ、かなりの方が飲む気になれば飲むことができる数はあります。
はい、そうですね、いうことですね、ございまして、タミフルのお話でございました。では続きまして、妊婦の方ですね、こちらの状況というのをお聞きしたいんですけども、
はい、先ほどもね、優先してワクチンを打つ方がいいっていう方、妊婦さんが100万人ということで言われてましたけど、はい、つい最近ですが、日本産科婦人科学会で声明を出しましてね、
はい、
妊婦さんはもしインフルエンザにかかったと思ったら、
うん、
いつも行ってる産婦人科じゃなく、
はい、
内科を受診してくださいと言っています、
はい、
そういう声明を出しました、
はい、
それは妊婦さんが集まってる産婦人科にインフルエンザの妊婦さんが行って、うん、周りの妊婦さんに移ったら大変なことになるということなんで、一般の内科に行っていただいて、そこで治療してもらいなさいということを言って呼びかけています、
はいはい、
であとはそのインフルエンザにかかる前に、妊婦さんはワクチンをどんどん受けてくださいというようなことを推奨していると、
うん、はい、いうことですね、
はい、
よく私たちはその対策ですね、
はい、
この新型インフルエンザについて、まあ、対策を予想していかなきゃいけないということでございまして、まあ、あでもしこの高桑先生からですね、ぜひラジオを聞いた方にこの、まあ、メッセージをお願いしたいんですけども、はい、
はい、まずですね、私が一番普段皆さんが心がけることで大事だと思うのはマスクの着用ですね。
マスクですね、
はい、本当にこの感染した人と近くにいてたくさん喋ったり接してしまうと、マスクをいくらしてても感染することもあるんですが、
はい、
マスクはですね、飛沫って言いまして、口から咳やくしゃみで飛び散るものをかなり抑えてくれるので、万が一感染してても症状が出るまで1日ぐらいかかっちゃうんですよ、
はい、
ですから元気だと思ってても、うん、次の日がもう熱が出て発症すると、
はい、
でも前の日からもう人にはうつす状態になってますので、
はい、
普段からマスクしてると発症する前の日のこの人にうつして歩くようなことは避けれるのでね、
うん、
やはりみんながマスクしてると随分この感染受ける人が減らせれるんじゃないかというふうに思っていますので、
はい、
うん、なるべくマスクを着用した方が、特に人混みに入るとか、
はい、
集会に行くとか、
うん、
そういう時はマスクがいいだろうと思うんですね、
はい、
それから手洗いも、
はい、
まあ、これはもう何の予防にでも手洗い出てきますが、インフルエンザはですね、接触して感染もします、
うん、
だから飛び散ったこのくしゃみで飛び散った飛沫からその机の上に水滴が落ちたものを間違って触って、
はい、
その手で無造作に口のあたりを触ったり、
うん、
目をこすったとか、
うん、
粘膜に触れちゃいますと、
はい、
そこから移ってきますのでね、
うん、
やはり手をこまめに洗うとそういったことは予防できると思います、
はい、
で、あと私マスクがいいって言ってる理由の一つに、マスクをしてると、
はい、
無造作に口の周りに手がいかないんですよ。
あ、そうですね、はい、
そうすると何か触ったとしてもマスクの中までね、
うん、
手で触ることがないので、
はい、
その分感染が防げると思ってるんです、
はい、
あとうがいに関しても、
ね、
以前もちょっとお話ししたんですけど、
はい、そうですね、
家族で一つのカップを共用したりするとコップに触ってそれが感染源になってしまうって言いますかね、
うん、
そういう嫌いがあるので、カップを共用したりしないで、
うん、
各自自分のコップを使ってうがいする、
はい、
またはこまめに洗いながら、
うん、
使っていただくってことが大事だと思います。
はい。